皆さんおはようございます。今日はですね、またマルコの福音書に戻っていきたいと思います。ちょっと若干風邪気味でですね、あと舌に口内炎ができたせいで、ごく優しい喋り方になりますけど、そこの辺はご了承ください。マルコの福音書ですね、先週はまた詩編を一遍読みましたけれども、再び福音書に戻って、ご一緒に見ていきたいと思います。で、今日の箇所は、一言で言えばですね、人気絶頂のイエス様を妬んだこのファリサイ派の人とか律法学者の人たちがケチをつける場面ですよね。イエス様のことをなんとかこき下ろそうとするということです。ちょっとでもこう攻撃できる点を探して、攻撃しようとするわけですよね。で、実際にそのイエス様のところに来てケチをつけている、それにイエス様が答える、そういう場面になります。テーマはいろいろあるかと思いますけれども、今日特に注目したい点としては、一言で言うと本音と建前、本音と建前が違う信仰と言いたいんですかね、そういう問題についてイエス様が語っている、警告している、戒めているというんですかね、そういう箇所なのかなというふうに思います。私たちもよく、誰でもあることかなと思います。本音と建前が、違うということですよね。そんなにこう深く考えていなくても、あるいは悪気はなかったとしても、言っていることとですね、本心とは違ったりするということはあるわけですよね。本当は心の中ではこういうふうに思ってんだけど、ちょっと空気を読んでとかね、よく言いますよね。空気読んで、話の流れを読んで、同調したりとか、あるいは、思ってもないことなんだけれども、こう言っとけばいいだろうっていうような感じで言ってしまうとかですね、そういうことは実際あります。行動でも同じですよね。本当はそうしたくないんだけれども、仕方ないかみたいなことで、本音と建前っていうふうになっちゃうってことがあるかと思います。そういう私たちに対して信仰において、本音と建前というのは意味がないというんですかね、そういうことを語りかけてくる問いかけのメッセージなのかなというふうに思います。ご一緒に見ていきましょう。まず最初に5節を読んで、始めていきたいと思います。開いている方はどうぞご一緒に7章5節を読んでみましょう。いきます、せーの。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。要は難癖の内容ですよね。ファリサイ派の人と律法学者の人たちがケチをつけに来たんです。何でケチをつけたかということがここに一言で書いてありますね。つまり、あんたの弟子たちは手を洗ってないという、そういう難癖です。これだけ言うと、よく私たちがイメージするような、ご飯の前の手洗いなさいとかって、そういうような、イメージで捉えますけれども、もうちょっと背景があって、つまりですね、彼らユダヤ人たちが守っていた慣例が、慣習があるわけですね。それに従ってないんじゃないかということで、ここでは手を洗ってないと言ってケチをつけてきたということなんです。あなたの弟子が手を洗わないのは伝統ね、言い伝えって言葉出てきますけど、これに反してます、こういうことでケチをつけてきたわけです。で、まず理解を分かりやすくするために、最初にちょっと説明しなきゃいけないのは、この昔の人の言い伝えってことですよね。なんじゃこりゃということですけれども、当時のですね、今もそうなんです、ユダヤ人の人たちは、熱心であればあるほどですね、聖書の律法はもちろんのことっていう感じで、プラスアルファいろんな、プラスのルールをですね、守っていたわけですね。ミシュナとかタルムードというふうに呼ばれる大臣人たちの文献がありますけれども、それはこの聖書に書かれた律法をですね、拡大を解釈したりとか、あるいはそこから派生したいろんな新しいルールを付け加えたりとか、こういうものを持っていたわけです。ですから、この手を洗う洗わないのやつに関しても、それ衛生上洗った方がいいに決まってますけれども、でも聖書に書いてあるわけじゃないんだけど、もうずっと伝統だぞこれは、というようなもので、ここでは文句を言っているということなんですね。例えばですね、4節のところでは、その他杯八銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんあるって書いてあります。 この器とかですね、寝台を洗うっていうのはなんだこれと思いますけど、実はこれもちゃんと、ね、旧約聖書には出てくるんですよ。でただ旧約聖書に出てくるのはこのルールはですね、一般的にではなくて祭司たちに適用されるルールとして出てくるわけですね。でだから別にみんながやりなさいと神様が言ってるわけではないんだけれども、やっぱり拡大して解釈しているものがあるわけですね。それを一般にも適用してね、一般の人たちが敬虔に振る舞っていくためにはどうしたらいいかみたいなルールまであって、でそれに反しているっていうわけですよ。で当時そして今もユダヤ人の熱心な人はそうだと思いますけれども、主の、立法風の人の教えというのをちゃんと熱心にやるわけですね。ルールとか伝統とか慣例って言ったらいいでしょうか、そういうものがある。私もですね、新婚旅行でイスラエルに旅行に行かせていただいたことがあります。で一番そういうので印象に残っていることはですね、手の洗い場、水場なんですね。前も話したことあるかと思いますが、蛇口は普通です、水は出てくるんです。でところがそこにですね、コップが引っかかってるんですよね。でまた面白い形のコップで、これどういうコップかって言いますと、赤ちゃんとかちっちゃい子のうちのミューも使ってますけど、これ両サイドに取ってがあるんです、で子供が使ってるような可愛いやつじゃないですよ。武骨なこう鉄のやつですけれども、それの両サイドに取っ手がついてて、それがこう紐でぶら下がっているとか置いてあるとかしてあるわけですね。でなんでそれがあるかって言いますと、僕もよく知らないんですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかその手洗う順番があるらしいんですよ。左手洗って右手洗ってとかっていう、そういう。でそうすると例えばですね、こう一歩しか持ち手がないと、そのでこうなぜかしないコップに溜めてからこうやって洗わなきゃいけないわけですね。だから溜めて洗うでしょ。で取っ手が1個しかないと、それを、こう持ったらさっきまで汚れた手でここ持ってるわけだから、せっかく洗った手が汚れちゃうからっていうんで、生活の知恵ですよね。両方に取っ手をつけてる。そうすると、こうやって洗って、それジャーって洗った後、こっち側持ったら汚れないっていう、そういうシステムですよね。それを見ながらですね、ああすごいなと思って、そのちゃんと守ろうとする情熱は見上げたものだなと思って、クリスチャンの私からすると若干ね、なんか違和感はあるけれども、一生懸命なんだなと思って、すごく感心した記憶があります。そういうふうに、だから聖書の中にはないんですよ、その教えは。律法の中には書いてません。コップはちゃんと両手に取っ手をつけろとかですね、右手左手の順で洗えとか、そういうことは書いてないんです。だけど そこから派生させたものいっぱいある中にあるわけですよね。そのことを彼らはちゃんとやっていたということであるわけです。はい。でイエス様はそれに対して何と答えたかということですよね。じゃあ6節から8節までのところを続けて見ていきましょう。6節から8節のところを続けて読んでいきたいと思います。いきます。せーの。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の人の言い伝えを固く守っている。はい、こういうふうに書いてあるわけですね。バッサリですよね。もう本当に文字通りバッサリ言い返しているわけですね。いや一言でこれを要約するならば、あなたたちが言っているのは聖書風の教えであって、実は人間が作ったやつでしょっていうことを言ってるわけですよね。それは偽善者に他ならないですよというふうに答えてるわけです。もうちょっと優しい言い方ありそうですけれども、イエス様ははっきり言うときは言う方なんですよね。だからもうバッサリですよね。もうそのまんま言っているというふうに思います。これはですね、本当に私たちも思い当たる節がよくあるパターンのことだと思うんですね。聖書風の教えということですよね。聖書風の価値観、風味がする価値観ですよね。ぽいだけでも本当は違う。あるいは伝統とかですね、これはもう弱いですね、私たちは。私たちはというと失礼ですけどね、概して文化的に弱い民族かなというふうな気がしますね。私たちも本当に注意が必要じゃないかなというふうに思うんです。よくですね、面白いなと思うんですけど、本屋さんなんか行くと、ユダヤ人と日本人は似てるみたいな本がたまにあるんですよね。 新書とかでもあるんで、見かけるとちょっと思わずどんなこと書いてあるのかパラパラって会話しないけど見るぐらいのことはねするんですけれども、まあ、いい面でね似ている面も確かにあると思うんです。まあ、例えばそのなんていうんですかね、賢いっていうとなんかまとめすぎですけどとか、さといっていうんですかね、まあ、そういう面はあると思いますし、あとはその教育熱心であるとか、まあ、最近はちょっと変わってきてますけれども、まあ、そういう面とか、まあ、似ている面はあるかなと思います。でも悪い面でもですね、ちょっと似ているところあるのかなっていうふうに思うところがあるんですよね。それは伝統と慣例に弱い、前例がありませんがもう決め台詞になる感じですよね。もう前例があるかないかで物事が進むっていう、そういうところはねあるんじゃないかなというふうに思います。だから本質はもう全然なくなっちゃってるんだけど形式だけ残っちゃう、そっちはすごい大事にされるっていうことですよね。なんでこれ始まったのかも忘れちゃってるし、なんでこれが大事なのか、これ何の意味があるのか誰も覚えてないんだけど、形式だけはちゃんと守んなきゃみたいなことに命を懸けるって、まあ、まさにそっくりな部分は私たちの中にあるのかなというふうに、まあ、ちょっとね一般化してますけどあるのかなというふうに思います。まあ、ですから日本のね私たち的にこの箇所を応用するとしたら、まあ、こんな感じになるのかなと思うんです。つまり、まあ、私たちが道徳だ、徳だと思ってね、正しいと思っていることが必ずしも神様がいいと思っていることではないってことですよね。でもしいやいやそんな、それだったら聖書が間違ってるんだっていうのはそれを罪っていうわけですよね。まさに神様より私たちの価値観の方が正しいと思ってそれが罪ですよって聖書に書いてあるわけですよね。そういうところってあるんじゃないかなっていうことですね。あるいは一般的にはね良いと思われているとか、常識的に考えるとまあ許容されている範囲とかだったらいいという考え方もありますけれども、まあそれをバッサリ切って捨ててるわけですね、イエス様はね。そんな偽善でしょってイエス様は言ってるわけですよね。まあそういうことを今日問われているのかなというふうに思うわけです。だからこそ私たちはですね、誠実にって言っても人間ですから難しいですけれども、それでも誠実に聖書に聞くということが大事だと思いますよね。神様本当は何て言ってるのかなということですね、聖書に何て書かれているんでしょうか、それプラスアルファしてどんどんどんどん増やしていくんじゃなくて、本当に最初そもそも主は何て言っておられるのかということに私たちは誠実に聞いていくという必要があると思います。実際私たちの中にそういうのがあるかもしれないですね。まあこの機会にぜひ思い巡らしてみるのがいいと思います。私たちの中でまあいいと思ってるんだけど別に神様全然いいと思ってないということはないだろうか。で特にこういうことを扱うときは謙遜さが必要だと思いますね。まあ、イエス様はここでバッサリ言ってますけれども、当然のごとくファリサイ派の人たちや律法学者の人たちは余計激高するわけですよね。だんだんこれが十字架につながっていくわけですね。まあ、私たちもファリサイ派の人、律法学者は悪者で書かれてますから悪いやつだと思うけど、まあ同じですよね。私たちだっていや良かれと思ってたんだもんとか言って言っちゃうかもしれないわけですよね。私たちいいと思ってやってたんだもんって言って、そういう逆切れっていうわけですけど、そういうこともあるわけですね。本当に注意していく必要があるなというふうに思います。さあ、もう一回ですね6節7節を読みたいと思います。今読みましたけれども、もう一度6、7を振り返ってもう少し深く考えてみたいと思います。読んでみましょう。6節7節、せーの。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。はい、こういうわけですね。ここでは人の教えには権威を認めるのに、神様の言葉になぜか権威を認めてない、どころかもう何だったら人の権威の方を高めるために神様の言葉まで利用しているのは何でですかということを言っているわけですよね。これも耳に痛いかなというふうに、まあ私自身は感じましたね。なんかねこうどの道の権威だって言われたらその人が言ってるのは正しいって思い込めるくせに、神様の言うことは権威だと思えないというこの不思議さですよね。でそこには何の問題があるんでしょうかっていうことなんですよね。で今日の箇所はちょっと長くなるんで全部は読まないんですけれども、例えばその後の9節から13節のところで、 コルバンっていうのの話が出てくるんです。コルバンっていうのは何なのかって言いますと、要は神様への捧げ物ということですね。そういうシステムがあるわけです。で、神様の捧げ物にしたならば、これ本当は自分に対して適用するべき教えなんですけれども、神様への供え物にしたならば、それはもう神様に捧げたものだから他のものに供してはならないって、そういうのがあるわけですよね。でところがそれを悪用するやつがいるわけです。でしかも悪用の仕方がせこいんですよね。つまりこれはもうコルバンで神様に捧げたものですから、お父さんお母さんにあげようと思ってましたが残念ながらできませんって言えますよっていうふうなルールに使うやつがいたわけですね。不届き者ですよね。まあ、ですから神様の教えをまあ悪用して、まあ親孝行をサボるって言ったら分かりいいですかね。まあ、そういうふうにしようとしている人がいた。まあ、実際そういうふうにしていたということなわけですね。父母を敬えって聖書には書いてあるのに、書いてあるのにそれを無視するために他の言葉を悪用してくる。もうまさに言葉のマジックっていうんですかね。自分をそうやって正当化するわけですよね。まあ、そういうところがあるじゃないかっていうことを言ってるわけです。でじゃあそういうのの、まあ、本質って何かって言ったら、まあイザヤがね言ってますよね。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の教えを教えてほしい、教え虚しく私を崇めてる。だから本当は信じてないってことなのかなと思うんですよね。だから神様は信じてるって言ってんだけど、本当は信じてない、本当はそこまで信じてないって言ったらいいんですかねっていうことなのかなというふうに思うわけですね。で、まあ、言ってみればこうなんか宗教っぽい感じでは信じているんだけど、生ける神様は信じてないって言ったらいいんですかね。本当に神様が生きていて全てのことに関わっていて、何全部見られてるんですよっていうところは信じていない。なんかこうちょっと距離を置いてね、宗教だったらこれでも、まあ私はこれみたいな、そういうなぜかうまく分けれてしまうっていう、そういうところを言われてるのかなというふうに思うわけです。でもそれって結局本当はいるわけないって思ってて、で自分の中心、まあ、自分に都合いいようにやってるわけですから、それ偶像って呼ぶわけですよね。自己中、まあ、自分が偶像になるわけですよね。まさに神様が一番それはダメだよっていうふうに言ってることになるということです。だからこういうことから私たちが問われているのは、本当にあなたは神様が生きておられると信じてますかっていうことなのかと思いますね。本当にあなたは神様が今ここにおられて、あなたのことをよくご存知でおられるということを認めていますかということなのかなと思います。まあ、本当に今日はすごく、ね、本質的なことを問われているなというふうに感じますね。さあ最後に14節いってみましょう。14節を一緒に読んでみたいと思います。あ、14、15ですね。14節、15節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、ここではその、まあ、食べ物の話ですね。でさっきはその手を洗ってから食べないと汚れるとかそういう話ですけど、例えばその旧約聖書の中ではこれは食べちゃいけない動物とかって決まってるわけですよね。細かくルールがこうと細かく確かに書いてあります。でも本質を見失うなっていうことですよね。イエス様はここで言ってるのはね、神様は形式じゃなくて私たちの心を見ているんですよ、というか心まで見ているんですよっていうことですよね。で私たちは人間ですから人の心の中までは分からないですよ。だから対人だったら隠せますよね。心の中なんかいくらでも、まあ多少なりとも見抜ける人はあるかもしれないけど、でもやっぱ隠せるわけですよね。表を繕っておけば中は全然違ったとしても、ああそうなんだ、敬虔な人だなとかいい人だなって思ってもらうことはできるわけですね。でも神様には全部見えてるぜっていうことだと思うんですよね。でそのことを私たちが、まあ、ここで、よく心に留めることが大事だと思います。でこれはさっき言ったその本当に神様を信じてますかっていうこととすごくつながると思うんですけれども、本当に神様はですね、さっき天地万物を作られた主って子供メッセージ出てきましたけども、そういう方ですからもうお見通しですよ。本当にだって私たち全部作られてるわけですから、隠そうったってもう隠せないわけですよね。だから他の人には、 私はこうですよって嘘っぽを見せることができたとしても、神様からはですね、すごい間抜けな様子に見えるわけですよね。神様、私はこうですよって、嘘つけよ、お前全部見えてんじゃねえかっていうことで、もうシースルーだよっていうふうになるわけですよね。全部見えちゃってるってことになるわけですよね。だから私たちはそこのところ本当によく理解しておかなきゃいけないですね。だからこそ心とまた言動と一致をさせていくっていうことはすごく大事なことだと思います。ちょっと他の箇所を最後に開けたいと思います。ヤコブの手紙の3章の9節10節というところを見たいと思います。ですね、ページで言いますと432ページになりますね。行き過ぎた、今の嘘です。424ページです、ね、今日私の舌が痛いのもそこに問題があるのかなという気がしますけど、424ページの下の段になりますね。ヤコブの3章の9節10節をご一緒に。読みたいと思います。はい、90を 下の段ですね、一緒に読んでみましょう。いきます。ヤコブ3章90、せーの。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私たちの兄弟たち、このようなことがあってはなりません。これも本当にこうグッと刺されるような言葉だと思いますね。私たちは同じ口でね、同じ舌で主を賛美もすれば人を呪うこともある。同じ口から賛美と呪いが出てくるんですということですね。もうなんかグーの根も出ないけど本当にそうだなという、そういうところかと思いますね。私たちは時に主を賛美しますって、まあその時は心からそう思ってるんですけど、そう言うかと思えば同じ口で、ねえねえあの人ってさって言ったりとか、まあ、時には面と向かっての方が逆にいいかもしれませんが、面と向かってこうじゃないっていうふうに悪意を持って言うこともあるかもしれないということですね。でも私たちはそのことを、まあ、それも含めてね、イエス様は私たちを許してくださいますけれども、でもだからいいってもんではないっていうことですよね。だからこそ私たちはその主にふさわしい器に変えられていくっていうことを目指していくことが必要だと思いますね。何しろ心にあるものが出てくるということだと思います。そして主は心もよく分かっておられるということですよね。本当に私たちの全てが主によって変えられていくということを私たちは願い求め、また私たち自身もよく注意して歩んでいくということが必要だと思います。さあ、いつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は本当に突き刺さるような大事な本質的な問いかけがたくさんあったと思いますね。まず第一に、私たちのうちに聖書風のね、もしくはなんかこう伝統とかで良いと思ってるけど、でも別に神様は全くそんなこと思ってないということがないでしょうかということですね。だからそういう、こう曖昧なままで終わらすんではなくて、ちゃんと神様はどういうことを喜んでいるのかなということを聞いていくことをしたいと思います。また第2に、本当に心から生ける神を信じているでしょうかということですね。そして、その方にふさわしい、どうせ見られちゃってますから、それにふさわしい心と言動でいるでしょうかということですね。もちろん私たちはその、罪の器ですから、悪いことを考えたり思ったりすることもあるかもしれないけれども、でもそれを神様変えていってくださるわけですよね。でそれをなんかこう隠してね、表と裏とっていうふうにするんじゃなくて、主を変えていってくださいっていうふうに願えると幸いだと思います。ではしばらく総額に合わせて、それぞれ自由に、他にもどうぞ今思うことがあれば祈ってください。しばらく祈りましょう。 祈ります。アレルヤ、愛する神様、あなたの皆をあがめます。私たちはこのように賛美しながらも心の内に悪いものもあることをあなたもよくご存知で、私たちも知っています。主よ、どうぞこの弱い小さな器の私たちを憐れみ、作り変えてくださるようにお願いします。私たちは本当にあなたに従いたい、またあなたにふさわしくありたいと願うものでもあります。主よ、どうぞ私たちのこの願いをあなたが憐れんでくださって、私たちをそのように作り変えてくださるようにお願いいたします。どうぞ本当にいつも喜び感謝をし、あなたに祈り、賛美と良い言葉で歩んでいくことができますように、神様どうぞ私たちの内側を作り変えてくださいますようにお願いをいたします。またどうぞ私たちのうちに、本当はあなたに喜ばれていないけれども自分で思い込んでいる何かがないでしょうか。主よ、どうぞあなたが示してくださって、それら一つ一つも作り変えられていくことができますように、神様どうぞ私たちを教え諭し、またこれからも導いてください。これから始まる1週間もイエス様が共に歩んでくださるように重ねてお願いします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。